お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子です。
おはようございます。コロナ禍による移動の規制が緩和され、この夏は旅行に出かけられた方も多いのではないでしょうか。普段とは違う街並みや景色、また食事などを楽しむのは旅の醍醐味といえます。脇坂さんは旅行で印象に残っていることなどってありますか？
そうですね、高校の卒業旅行と称して友人4人で能登へ行ったことですね。
そうですか。僕は家族で東京に行った時、熱を出してしまったことがあるんです。とりあえず歩くことはできたので、家族と一緒にあるお店に入りました。そのお店はオムライスがとっても美味しいと評判で、一口食べてみたんですが本当に美味しかったんですね。でも体がしんどくて、それ以上食べることができませんでした。また機会があればもう一度あのオムライスを食べに行きたいなって思っています。
オムライスとのちょっと忘れがたい出会いですね。
そうなんです、ある意味それも一つの思い出ですね。さて脇坂さん、今日はオムライスにちなんだゲストの方がお話ししてくださるんですよね。
そうなんです、福音の光。今朝はラグビーオムライス専門店メシア店主、トライチャーチ山下翼牧師をお招きし、金峰殿特別番組をお送りいたします。それでは今朝のゲスト、ラグビーオムライス専門店メシア店主、トライチャーチ山下翼牧師にご登場いただきましょう。梶川先生、よろしくお願いいたします。
今朝は東大阪にあるトライチャーチを牧会しています山下翼先生をお迎えしています。先生は牧師だけではなく、ラグビーオムライス専門店メシアの店主でもあられます。牧師であり飲食店の店主、一体どのような方でしょうか。今朝は詳しくお話をお聞かせいただきたいと思っています。先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずですね、先生の自己紹介をお願いいたします。
はい、改めまして、私山下翼と言います。ラグビーの町東大阪でトライチャーチという教会を牧会しています。4児の父です。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。4人のお子さんというと賑やかですねそれはその子育てにも励んでおられる山下先生ですけども、まあ、先生が先ほどおっしゃっておられましたトライチャーチを牧会されているということですが、はい、このトライという名前はラグビーと関係があるのでしょうか。
はい、そうです。でそもそも私はこの2011年からですね、小坂シオン教会という教会を開拓していたんですが、今から2年前に場所を移転して、はい、剣道をしたんですね。で小坂という町じゃなくなるので、まあ、どうせなら名前を変えようかなと思いましてね。で聖書的にもこの名前を変えるって結構祝福じゃないですか。
そうですね、
アブラムがアブラハムになったり、シモンがペテロになったり、うん、で、まあ、私たちもまあどうせならまあ名前を変えて、そして、まあ、せっかくならまあ、ずっと9年間シオンでやってますからね、このシオンという名前に関係があって、
はい、
でも新しくてオンリーワンで、かつ東大阪に住むノンクリスチャンにもピンとくるような名前がないかな、まあ、そんなようなですね、まあ、思いまた願い祈りを込めて祈っていたわけですけども、その時に与えられたのが黙示録の21章でした。でそのところは、はい、新天新地の箇所ですけども、
はい、
聖なる都が来るっていうところですね。世の終わりに聖なる都が来るというところから、あ、都が来る。で、 トライってめちゃくちゃいい名前じゃないかと思ったわけですよ、はい、この世の終わりにこの新しいこの都、聖なる都が来るのを待ち望む教会、いいな、トライチャーチ、これですね、まあ、あ、私の中でこの確信を得ましね、トライチャーチっていう名前にしたわけです。
いや、こう聖書のこの言葉と、はい、またこの東大阪という地域とバッチリこう重ね合わされた、
そうそうです、
最高のぴったりな名前ですね。
ありがとうございます。
ではですね、その先生がこう今こうして牧師をされていますけども、はい、まずですね、このイエス・キリストを受け入れるに至ったというそのきっかけについてお聞かせいただけますか。
はい、私はクリスチャンホームだったんです。でしかもミッション系の幼稚園、小学校、高校、大学に通っていたので、まあ、ある意味ずっとキリスト教漬けだったわけですよ、
はい、
でも、まあ、本当に神を信じているのか信じていないのかわからないような、まあ、それこそ神を神とも恐れるような男として、あの放蕩三昧をして、おりました。でその中で、まあ、警察にこう捕まってしまってですね、で、この私こう考えたわけですよ。これまでもイエス・キリストってなんとなく知ってはいるけども、でも改めてこの本当にイエス・キリストがいるんだったら私のことも変えてくれないかな、まあそのようなことを考え始めたわけですね、
はい、
で当時私は実は冷め切っていた男でして、このまた全てのことを悪く捉えることができる才能もきっと与えられていたんじゃないかなと思うほどですね、もう生きていても何の楽しみもないし、何しても面白くないし、だからもうずっとですね、この何か刺激が欲しくて、もう悪い方悪い方へって、まあ、言っていた、そんな自分のことはもうすごく嫌いでした。で、まあ、その中で、まあ、その聖書の話は知ってるけども、でも聖書の話ってなんか外国の話やとか、この昔の話やんってどこかで思っていた自分がいたわけですよ、
はい、
この見えない人が見えるとか、こう歩けない人が歩けるようになったとか、そんな奇跡もいいけど、でも本当に神がいるんだったらこの日本に住む、この今生きているこの俺を変えてくれ。まあこのように私は、まあ祈り始めたわけですね。そして本当に神様がいるんだったら私を変えてくださいと思って、まあその祈りを捧げた時に、神様は本当に私に触れてくださって、そして私をどんどん変えてくださったんです。
うん、
で、まあこれがきっかけでですね、私は本当にイエス・キリストっているんだなって本当の意味で信じるようになりましてね。
はい、
で私もその先ほど言いましたけども、まあ冷め切っていて何も生きていても何の楽しみもないと思っていたような男だったんですが、ところが神様に触れられて、その祈りをきっかけに私どんどん変えられていきまして、学級委員をやったりとか、まあ、大きなサークルの幹部をやったりとか、本を出版したりとか、一般社団法人を設立したりですね、まあとにかく一番は何よりも生きていて楽しいなって思うようになったんですよ。これがね、イエス・キリストを私にしてくださった最大のことだな、まあ、こう思って私はイエス・キリストを受け入れて信じるようになっていきました。
はい、ありがとうございます。いや、ほんまにこうガラッと変えられたんですね、
はい、
その先生の祈りにこう神様が応えられた、そしてこう生きる楽しみが与えられるっていうのはこう本当にこう感謝幸いなことですね、うん、ありがとうございます。そのようにしてこう変えられた先生が牧師になられたということですけども、牧師になられたきっかけについてちょっとお聞かせいただけますか。
私その後ですね、まあ、変えられていったわけですけども、
はい、
大学卒業の時にですね、まあ、ちょっと考えたわけですよ。なんかこう神様がせっかく私にこのやる気を与えてくださったからね、何か私にしかできないことないかな、まあ、そうやって思い始めたわけですね、
はい、
そして私大学卒業した私は、あ、そうだ、チャーハン屋をしようという思いが与えられたわけですよ。
はい、
チャーハン屋って聞いたことありますか。
いや、ないですね。
ないですよね。でもチャーハン嫌いな人って聞いたことありますか。
いや、いない
ですよ。いないですよね。なので、あ、チャーハン屋をすればきっとお客さんがいっぱい来るに違いない、まあこう思ってですね、まあお金もないので自分の車を改造しましてね、まあ、改造と言いましても、まあ、コンロ積む、冷蔵庫積む、まあそんなぐらいの改造ですけども、まあそれで、あ、屋台のチャーハン屋さんをしようと思って、あ、チャーハン屋を始めたわけです。それが、はい、この大学卒業して、すぐの春ですね、まあ、ところがですね、まあ、最初うまくいったんですよ、
はい、
ちょっと話題性もあるじゃないですか、屋台でやるチャーハン屋なんて、ね、
そうですね、
なのでちょっと話題性もあって、まあ、地元のメディアにこう取り上げていただいて、まあ、最初は順調でね、その屋台を始めて2年目に店舗を構えるにまで成長したんですが、 まあ、ところが店舗構えた瞬間にこの光熱費やらまだ人件費やらで半年もたずに潰れましてね。
あ、
で私はもうその後考えたわけですよ。あ、飲食店で、ね、うまくいかなかったけど、じゃあ神様次何しようかなと思った時に、あ、次農家いいなと思ってね、
はい、
でその和歌山に住んでいたのでピーマンとか生姜とかを作ってあの3年間あの過ごしまして、ところがこういう働きもいいんだけど、もっと直接的に神様の働きしたいな、まあ、そう思って私は進学校に行くこの献身へと導かれて、まあ、牧師になるそのような道を歩んでいったわけです。
はい、ではですね、そこからこう教会を建てていかれたそのいきさつっていうのはどういう形だったんでしょうか。
進学校行ってる時だったんですけど、あの4年生の進学校だったんですが、3年目の5月にですね、私開拓を示されましてね。でもこれって自分の思いなのか、それとも神様からの思いなのか分からなくなったわけですよ、
はい、
と言いますのも一回失敗しますからね、
はい、
自分でやって飲食店やって潰れてますから、また同じ過ちは繰り返したくないと思いますしね。でこれが自分の思いなのか、それとも神様からの思いなのかをあの知りたくて、結局2011年5月にその開拓の思いが与えられたんですが、私その後1ヶ月間祈るわけですよ、
はい、
でちょうどね、というのも6月に世界で一番大きなヨイドの教会に行くことが決まっていたので、あ、そうだ、6月まで祈ってそのヨイドにおいて神様から答えをいただこう、まあ、こう思って私は祈りを積み上げていったわけです、
はい、
そうするとですね、この6月その韓国に行った時にこのある集会で牧師先生が使徒言行録の22章の10節を開きましてね、そこはちょうどサウロが主をどうしたらよいでしょうかと神様にその行くべき道を問うているシーンなんですが、
はい、
そのサウロと自分の思いがこう重なりまして、
はい、
私も和歌山に留めるべきなのか、それとも開拓をして、この和歌山を出てね、開拓をスタートするべきか、どっちでしょうかっていう思いをずっと持っていたので、このサウロに語られた主の御言葉が私にズドンと来たわけですよ、
はい、
主は立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことは全てそこで知らされると言われました。この御言葉がですね、私にズドンと来ましてね、あ、私は和歌山にとどまるべきではない、ダマスコがどこかわからないけども、私はここ立ち上がって出ていくべきだ、まあ、そう御言葉によって示され、また確信をいただいて、そして私はこの6月その韓国で御言葉をいただいたので、すぐ帰国しましてね、
はい、
農家の人に今まで3年間お世話になりました、来月から私は新しく教会をスタートします、まあこう挨拶をしてですね、あ、農家の人にちょっと驚かれましたけどね、どこでスタートするの、その答えもありませんからね、ちょっと驚かれましたけども、まあ、きっと神様がこの7月末終わって8月1日から最高の場所で教会をスタートさせてくださるに違いない、まあ、そのように確信して、私はまた8月1日その日に何か身を見せてください、まあ、こう祈りを持ってですね、ちょうど40日かあったので40日間祈って8月1日に備えていったわけです。ところがですね、最初は期待感がいっぱいあったわけですよ、
はい、
神様どこに導かれるんだろうか、
うん、
私海好きですからね、海沿いがいいなとかね、まあ勝手に思っていたわけですよ。ところがなかなか場所が決まらないわけですよね。でだんだん日に日にこのもう8月1日に近づいてきましてね、私焦っていくわけですよ。神様、あなたが思いを与えてくれたから、またあなたが韓国で御言葉を与えてくれたから、私はね、農家の人にも挨拶をして仕事を辞めると言ったにもかかわらず、私このままで無職ですよ、8月1日からどうするんですか、まあそのようなですね、まあ思いが私を支配していき、
うん、
そしてついに8月1日に実はなってしまったわけなんですね。
そうでしたか。
もうびっくりしてね、え、無職やんと思ってこっから私どうやって生活していくんかな、うん、私だからね、8月1日その日に、まあ本当はね、荷物をまとめて新天地に行くはずだったんですが、
はい、
行き先がないのでとりあえず実家に帰ることにしたわけですよ。
あ、
もう8月1日の真夏の真っ只中でね、私はこの荷物を、まあ、自分の車に積んで、実家に、帰ったんですね、
はい、
ところがその時に、まあ、ふと思いが与えられましてね、あ、8月1日はまだ終わってない、まだ今からね、何か神様が素晴らしいことをしてくださるかもしれない、こう思って、私はね、ここから不思議なんですが、何を思ったのか、私は生まれて初めて八重の里という駅で降りてね、1時間経ったんですよ、
はい、
また何を思ったのか、その隣の駅河内小坂という駅で私は生まれて初めてそこに降りました。そしてそこでまた1時間歌ったんですよ、
はい、
そんな中でね、実はある女性がね、私に声をかけてきてくれましてね、私は実は 牧師ですと。でもいろいろ3年前の9月12日からこの駅前でね教会をしてるんだけども、事情があって韓国に帰らないといけなくなった、もしよかったら君もらってくれないか。まあそれでですね、その韓国人の女性が、女性牧師を私に言ってくださった。うわ、これこそね8月1日に身を見せてくださいと祈っていた。またその先生がおっしゃった9月12日って私の誕生日なんですよ。
はい、
これはもう神様からの答えだとそう確信しましてね、うん、そして、まあ、開拓がスタートしていた。これが2011年の8月1日夏の話です。
いやありがとうございますもう奇跡的な話ですね、
はい、
もうそのような奇跡の中でこうしてこう教会が始められていった、本当にこう神様の技だなっていうことを思います。感謝ですね。それではまた引き続いて山下先生からお話をお伺いしたいと思います。先生がそのようにこう救われて、まあ、牧師になられたということですが、
はい、
まあ、先生は今はこう飲食店もされているということをお聞きいたしました。飲食店を始められたいきさつというのはどういったものだったんでしょうか。
はい、私たちの教会はもうずっとロボ伝道とかドッジボールミニストリーを中心に成長していった教会です。でもコロナのこともあって、まあ、この駅前で歌うとかこの公園でドッジボールをするということできなくなっていったんですね。でその中で、ま
あ、
どうしたらいいんだろうかと思っていた中で、神様が新しく与えてくれたアイデアがこの飲食店をするというアイデアでした、
はい、
で飲食店ならコロナ禍でも人と出会えるなって思ったんですよ、
はい、
しかも、まあ、ラグビーの街ゆえにこのオムライスって、まあ、ラグビーボールの形にも見えるじゃないですか、
はい、
なのでラグビーボールの形にも見えるこのオムライスを提供すれば東大阪に住む方々も来てくれるんじゃないかなと思ったわけですね。
ああ、なるほど。このラグビーの街にちなんだメニュー、またこう地域のカラーに沿ったお店を始められたんですね、
はい、
ではこの始められた飲食店の名前メシアと名付けられていますが、店名の由来について教えていただけますか。
はい、まあ、先ほども言いましたけども、大学卒業後すぐにチャーハン屋はですね、実は翼場っていう名前をつけていたんですね、
はい、
自分の名前と翼の場所みたいな感じですね。でこれはまあ自分と自分のことしか考えてないエゴの塊のような男だったかなと今思えば思いますけども、まあ、今回はそうではなくてメシア、まあそれは意味は救い主ですけども、まあ、自分ではなくてこの神様の名前を、まあ、この地に掲げることができたらなって思ったからです。
はい、
そしてこの毎朝祈ってるその店内でゴスペルを聞きながら、まあ、食事をしていただいて、ヨハネの1章41節にもありますけども、私たちはメシアに今出会ったと言ってくれるようなお客さんが干されたらな、そのような願い祈りからこのメシアという店名にしました。
はい、救い主のことをメシアと言いますけども、その救い主と出会う場所としてこの名前が付けられているということをお聞きしました。本当にこの多くの方が救い主と出会うことを願っています。ではですね、先生がこの働きの中でこう将来に向けてのビジョンというものがありましたらお聞かせいただけますか。
はい、まあ、2つあるんですけど、まあ、1つは、まあ、このメシアなりこのラグビーオムライスという、まあ、ラグオムという言葉なり、またそのレシピなりを、まあ、今後若い献身者やまた新学生に挙げてですね、まあ、本当にこの東大阪だけじゃなくて、まあ、この日本全国にメシアなり、まあ、その教会なりが開拓されていったらいいなというのが一つ のビジョンです。思いがあっても志があっても、まあ、実際この経済的に難しかったりするそういう若い方々がいる中で、まあ、少しでも何か役に立てないかな、選挙が進んでいかないかな、そのような思いが一つのビジョンです。またもう一つは子ども食堂なんですね、
はい、
実は6月に子ども食堂を始めまして、でその始まりも本当に祝福されまして、実はこの6月の10日に、プレオープンを行ったんですが、そのところに東大阪の市長が来てくださったりとか、また東大阪のマスコットキャラクターですね、トライ君というゆるキャラが来てくれたりとかして、まあ、今本当にこの地域にますます根ざしていけたらなって思ってるんですけども、この子ども食堂のことも私たちの地域だけじゃなくてもともとたくさんのところで行われていったらいいな、まあ、これも一つのビジョンとして思い描いていることです。
はい、ありがとうございます。この先生のこの次世代に向けての働きであったり、また子どもたちに向けてのこの働きがさらなる実を結んでいくことをお祈りさせていただきます。山下先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
山下翼先生、ありがとうございました。
さて、金報伝とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りします。救い主イエス様、今日この番組に山下先生をお招きすることができたことを感謝します。あなたが山下先生と出会われ、新しい人生を与えられたように、このラジオを聴いている方々にも出会ってくださいますように、新しい人生をお与えくださいますようにお祈りします。山下先生のお働きがさらに祝福され、イエス様に出会う方がたくさん起こされますように、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金報伝福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子でした。
聖書の言葉、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。第2コリント5章17節。今週も皆様に神様からの祝福がありますように。
それではまた明日朝4時30分に。